ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。大晦日ですね。日本人が知っておくべきこと3ということで、晦日に3つやりたいと思いまして、自分の頭の中では構想があったんですが、この3番はですね、日本人が知っておくべきことじゃなくて、私がこの1年で一番強く反省したことなんですね。何を私が反省したかというとですね、今年はある時、あれ秋を過ぎた時だと思うんですけどね、ある講演会に行きましたら、講演の前に舞台に日の丸が上がっておりましてね、そして君が代の斉唱をすることになってたんですね。そこの団体は別に右翼とかそういう、君が代と日の丸があると右翼という事態がアメリカとか中国の宣伝であって、あとリベラルとか共産党とかそういう人たちの悪口であって、別にそうじゃないんですけど、普通の講演会だったんですね。で、恥ずかしいと私が思ったのは、普通の講演会で日の丸と国旗が掲げられて国歌を歌うわけですから、今年ありました、サッカーのワールドカップだってちゃんと国旗と国歌ですよ。オリンピックでも国旗と国歌ですね。どの国でも日本以外の国はですね、自分の国の国旗に敬意を払い、国歌を誇りを持って歌うんですよ。私もそういう考えなんです、実は。私が深く今年反省したのは、そういうふうに自分がそう考えてることですね。日本は立派な国だと思ってるんですよ、僕自身が。立派な歴史を持ってる。考え方も立派だ。礼儀もちゃんとしてるし、正直だし、誠意もあるし、恩も感じると、思ってるわけですよ。にもかかわらず、その場でですね、私は国旗の前で国歌を斉唱するときに、少し心に抵抗感があったんですよ。どういう抵抗感か。全く日本人として私は恥ずかしかったのが、歌っていいのかなと。声を大きくしていいのかなっていう感じが、私の心の中にあったんですよ。それで、周りの人は非常に声を抑えて、歌っちゃいけないんじゃないかなと思いながら歌ってる歌声でしたね。私はもう自分の心を励ましね、できるだけ普通の声を出して、きちっと歌おうと思いましたね。日の丸という国旗はですね、もう本当に世界に誇るべき国旗です。こんなに簡単な構図で素晴らしい国旗ってないんですよ。それは日本の国というのが2000年も同じ国だったからなんですね。中国の現在の国旗は共産党ができてからの国旗ですから、わずか数十年の国旗ですね。アメリカも建国の時以来、星の数とかなんか増えたりなんかしてますが、長く見ても200年ぐらいの国旗なんですよ。イギリスのユニオンジャックもそれほど長くはありません。今や2000年ぐらい前の国、ローマ帝国なんかはもう残っておりませんし、それから歴史に名を馳せたモンゴル帝国も大きな国はほとんどなくなっております。日本だけが2000年の歴史を持ってるので、このような非常に簡素で、しかも素晴らしいデザインの国旗を持ってるわけですね。それから国歌もそうですよ。君が代は千代に八千代にさざれ石の、さざれ石が苔むすまで栄えていこうと。日本というのが2つの構造からなっている。横軸は自然である。日本の自然というのは本当に素晴らしいもので、私は活躍した頃ですね。今でも活躍してないわけじゃないんですけど、若かりし頃ですね。世界を本当にあっちやこっちや行きました。その時に日本の自然がどんなに素晴らしいものかということを感じました。例えば気候がいいと言われる地中海沿いの南ヨーロッパの方でもですね、風が強かったりします。日本の気候に匹敵するような素晴らしいところっていうのは私の感じでは、ハワイですね、太平洋の真ん中にありますから。それからインドネシアの一部はですね、日本のように素晴らしい気候でしたが、その他は暑かったり寒かったり風が強かったり雨が激しかったりしましてね、決していい気候ではありません。他の国を悪く言うんじゃなくて、そういうところに育ってきたからですね、苔の娘でなんですよ。そしてみんなで行こうやと。 もう一つの日本の精神的な支柱は縦軸ですね。2000年前の祖先から、まあ、現在で言えば3万6000年前の石器時代からと言った方がいいでしょうね。あの遺跡から言えばそうなりますから。日本の遺跡から言えばですね。驚くべきことに、なぜか日本の石器時代の遺跡が現在では世界で一番古くて一番多いんですよ。もちろん発掘の努力もありますからね。なかなか一概に、だから日本が古いとは言えないんですが、相当古いことは間違いないんですね。そこからずっとほぼ一つの国を進めてきた。しかもほとんど外国に攻めていくことはしなかった。マッカーサーが言ったように、この前の大東亜戦争が防衛戦争であると、まあ、いうことだとするとですね、日本はまあほとんど外国に攻めてない。それはあの、一にありますよ。だけども外国、例えばヨーロッパの人たちとかアメリカの人たちが外で外国を攻めたのに比べればもう100分の1以下というぐらいなんですね。穏やかな国で自分たちで一生懸命やってきた。外国人が徳川の末期に随分来た時に本当に日本人のまあ歓迎ぶりというか親切さというかそれは今でも変わりませんね。外国人に対して常に親切です。まあ、外国人は日本に来てね、失礼なんですけど、本当にこう詐欺とか、盗みとか、そういうのが多かったですね。まあ中国の人とか朝鮮の人は非常に敏感になっておりますし、日本人もあまり感心した態度ではなかった面もあるんですけど、それでもやっぱり外国人犯罪っていうのは比率にして非常に多いんですよ。まあ、これはやっぱり中国人とか朝鮮の方はやっぱ反省してほしいですね。日本のようなしっかりした道徳の国に来たら、やっぱり道徳の国にふさわしい態度をとってほしいと思います。そういう点では私がですね、国旗の前で国歌を平常な気持ちで歌えなかった。なんか誰かから非難されるように思った。リベラルの人たちなんかがひどかったんでしょうね。学校で国旗を掲揚して国歌を歌っちゃいけないなんていうね、そういう人たちがいました。何を勉強したんでしょうか。どういうことで日本というのが成り立ち、自分が成り立ち、自分の精神状態が形成されていて、こんなに幸福な国で一生を終わることができる幸せを感じることができたのか、これを考えてほしいんですね。いや、これは考えてほしいっていうか、あ、これは実は私自身の反省だったんですよ。もう私は勇気を振るって声を出しました。しかし国旗を前に国歌を歌うのに、その国民が勇気を振るわなければ声が出てこないということ自身が、私は今年一番の恥でした。恥ずかしかったですね。ああ、自分はこんなにも他人のことを気にしたり、なんか国歌をちゃんと歌うと変に思われるんじゃないかとか、そういう心があるんだろうか。私はこの国にプライドを持ってるはずなのに、なんで誇りが持てないのか。これで子供を教育したり指導したり、そんなことが一体できるのかと。いうのが、まあ、今年の私の深い深い反省でした。この大晦日にあたってですね、まあ、ひばりクラブの皆さんに僕が白状しなきゃならないのは、あの時の私の、ああ、ダメだな、自分は、と思いましたね。アメリカ軍が避難したって、日本の中の反日勢力が、君がやとか日の丸に対して苦情を言おうが、私の信念は変わらなかったはずでありますし、これから日本で過ごしていく子供たちのためにはね、私たち自身が私たちの国家と国旗をちゃんと受け止めるだけの、やっぱり精神的に高い国民でなければいけないと思いましたね。世界で一番誇るべき国、誇るべき国土、そして誇るべき民族であるにもかかわらず、これだけ卑屈になったら、私はなかなか発展が難しいかなというふうに思いまして、自ら強く反省したところであります。皆さん、一年ありがとうございました。また来年もですね、新たな気持ちで一つこのひばりクラブもスタートしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。